ヘルスケアナビ。
はい、始まりました。ネットフリックスのことをネットフィリックスという人がたまにいるけど突っ込みづらい。どうも、地道金太郎です。はい、最初に小ボケを入れるスタイルを今回撮ってみました。ということで、この番組はですね、整形外科医であるドクタージミーが、皆様の生活にお役立ちになるようなヘルスケア情報や、または私の大好きなラジオ番組アフターシックスジャンクション、通称アトロックの感想などを言っていくという、ポッドキャストになっております。そして、今回は久々にヘルスケアナビのコーナーさせていただこうかなと思っております。ということでですね、今回はちょっとタイムリーな疾患を取り上げてみました。どんな疾患かというと、特発性大腿骨頭壊死症。デレーン。はい、ということでね、なかなかおどろおどろしい名前になっております。壊死とかついてますからね。で、これ何がタイムリーかと申しますと、なんか今日、ネットニュースでね、千原ジュニアさんが、股関節が痛いと。で、病院に行ったら、これ難病やでと言われた、みたいなことをこう YouTube で公開されていて、おそらく骨頭壊死なんじゃないかなという話が出ていたというところでね、もしそのニュース見た人はちょっと興味あるんじゃないかなと思いまして、この話題を選びました。あとはあれですよね、俳優の坂口健二さんも、確か昔この病気でちょっと芸能活動を自粛しますみたいな、休憩しますみたいなお話されたこともあって、その時も話題になったかななんて思ったりもしてますが、その病気について今日は解説してみたいと思います。これもね、整形外科の病気ですので。はい。で、ちょっと名前がね、また整形外科の病気にありがちなんですけども、漢字ばっかりでしかもなんか強そうみたいなやつですけど、まあ、特発性。特発性っていうのは、簡単に言えばよく原因が分かってないですけど、みたいな話ですね。で、大腿骨っていうのは、ももの骨。ね、太ももの骨です。大腿骨。それの、何でしょうか。コマネチで擦る部分がありますよね。あそこの部分の方に行くと、股関節っていう関節がありますよね。で、その大腿骨と、骨盤が関節を作ってる部分があるんですけど。で、その、股関節がですね、丸い屋根みたいなもので、股関節がというか、その骨盤がね、骨盤側が丸い屋根のようなもので、大腿骨の骨頭っていうんですけど、骨の頭と書いて骨頭。で、その部分はこう丸くなってるんですよね。そう、一番最初にね、肩関節脱臼の話したことあると思うんですけど、構造的には一緒ですよね。肩も上腕骨の骨頭っていう部分が丸いんですよね。で、その丸い部分が、はまってるっていうような。で、股関節の部分、場合は、大腿骨の骨頭の部分が丸くて、それが、はまってると。で、股関節ってそんなに脱臼しないんですけど、それはなぜかというと、その、屋根の部分がかなり深いからなんですけどね。なんで、それはそれでいいんですけど、で、その骨頭、丸っこい部分が、の一部が壊死しますよっていう病気なんですよ。壊死っていうと、怖い、腐るんですかってね、思う人がおると思うんですけど、おると思っていらっしゃると思うんですけど、別に腐るわけではないですね。これ、壊死ってどういう状態かっていうと、そこの骨の部分を栄養する、血管、血管が、平たく言えば詰まるというか、そこの先にこう血液が行かなくなるような状態になる。で、そうすると、そこの、栄養が行かなくなるので、そこの部分が、細胞が死んでしまうっていう意味ですね。だから別にこう腐って、他の部分も、例えばね、腐ったみかん、金八先生で有名な、みたいな、じゃないですけど、他のみかんもどんどん腐っていくみたいな、そんなことはないんですよ。そこの部分だけでいいんですけどね。その栄養血管が支配している領域だけがこう死んでしまう。そんな病気なんですね。で、その骨が一部死んでしまうと、そこにこう体重がずっとかかってたりすると、やっぱこう、ちょっと潰れてくる場合があるんですよね。潰れない場合もあるんですけど、その、壊死の範囲が狭かったりしたら別に良かったりもするんですけど、で、そうやって潰れてくると、やっぱ痛みとしてね、症状が出てきて、歩いててこう、股関節痛いなとか、 まあ、ちょっとここ靴下履こうかなと思って前かがみになったりして痛い股関節痛いみたいなそんな症状が出てくるんですということで、まあこの疾患ですね、なるとちょっと話題になりやすいのは、難病に指定されてるからということもあると思うんですよね。皆さん難病と聞くとどんなイメージありますかね。もうなんかずっと寝たきりの人みたいなイメージもあるかもしれないんですけど、ちょっと厚労省のねホームページを見てまいりましたけど、難病ってね一応定義がありまして、それはその病気の、メカニズムが明らかじゃない、なんでそういう病気になるかが明らかじゃない、で治療方法が確立していない、でまあ稀な疾患であって、その疾患になると、まあ、長期の療養を必要として、まあ、結構こう生活に負担がかかるようなものっていうような条件がありますよってことみたいですね。で、まあ、有名なのは例えばね、前首相の安倍さんかかってたの、潰瘍性大腸炎とかももちろん指定の難病ですし、まあ、パーキンソン病とか、整形の病気でいうと、脊髄の通り道の後ろ側の靭帯が、骨化症、後ろ側っていうか、まあ、前側というか、まあ、靭帯があるんですけど、が、骨化症、硬くなっちゃう病気とかもあったりとか、あとは子供でよくこう、骨がうまくできなくなるような病気とかもあるんですけど、そういうのが難病、指定されてると思います。でね、まあ、この説明をするにあたって、難病ってそもそも、どんくらいあるんだろうな、みたいな、考えたんですけど、で、ちょっとこう調べていくと、平成26年にですね、難病法が実は成立して、まあ、難病という概念は昔からあって、昔から、指定されてたところはあるんですけど、まあ、この難病法が成立した背景にはですね、結構やっぱ難病の数がどんどん増えていって、毎年予算をつけるような財源で回していってたみたいなんですけど、その難病に対して公費を負担するとか、まあ、もう予算もなかなかつかなく追いつかなくなってくるので、ちょっと法律をちゃんと改正して、しっかり予算をつけ、しっかりとした、財源をつけましょうみたいな意味も含めて、難病法というのが成立されたみたいです。で、平成27年に施行されて最初が110疾患だったみたいなんですよ。うん、なんか僕もイメージも難病って大体120、30ぐらいかなと思ってたんですけど、なんと、今指定難病は333あるということで、ね、難病どんどん増えてるんだなっていうような印象ですけどね。まあその稀な疾患でっていうところが、まあ一個ポイントかなと思うんですけどね。で、一応難病、指定の難病だったら公費が、適用されますっていうことです。そう。で、まあさっきこのちゃんとした財源をというところですけど、一応財源はね、消費税からこう回ってきてるみたいなので、まあこういうことにね、消費税が使われるのは、まあ、納税者としては全然、ありだなみたいな風に思いましたけどね。消費税ちょっと上がりましたけど、まあ、難病に、使われてるっていうことは全然ありだな。まあ、ちょっと税金の使い方、使われ方の勉強にもなりましたという、ちょっとした学びをシェアしますが、まあ、そういうのが難病と言われております。で、その一つに指定されてるんですね。はい。じゃあ、実際どんな病気なのかを、説明していきますが、まず、まあ、年間でどれくらいの人かかるんですか、ね、難病ってこう稀な病気っていう話なので、それで言うと年間2000から3000人ぐらい新規に患者さんが、発症すると言われています。まあ少ないですよね。そう、だから、正直僕も診断したことあるかなって今こう振り返ってますけど、ないかもしれないですね。うん、それぐらいな感じです。もちろんその病院に勤めてて、骨頭瘍腫の患者さんを見たことはもちろんあるんですけど、自分が外来で普通のクリニックとかで、見ている限りはなかなかいないかなっていうような印象であります。で、男女比は、1.8 対1ぐらいというふうに書かれてましたけど、まあちょっと男性の方が多いようなもので、後発年齢がだいたい30代から50代というね、まあ、ここが一番この病気のちょっと肝なところかなと思いますけど、やっぱこう働き盛りの人のところが多いんですね、今回の。まあ、ジュニアさんだったり、坂口さんだったりとかね、そういう方がなることが多いので、ちょっと困る病気だなというところはありますよね。うんうん、はい。で、まあ、難病なんでね、しっかりとした原因は分かってないんです。ただ、まあ、さっき言ったみたいに、血液がね、いかなくなるっていうのが、その、まあ、大きな原因なんですけど、じゃあなんでその血液、血管が悪くなるのっていうところは、まだまだ今研究されているっていうところになります。はい。じゃあ、この病気になりやすい人分かってるんですかっていうんですけど、まあ大きくね、2つあります。 一つがね、ステロイドっていう薬を、使ってる方がちょっとなりやすいかなって言われてるんですよね。まあ、しかもステロイド、まあ、結構高用量ね、使ってる人がなりやすいっていうことですね。ステロイドって薬はね、まあ、結構皆さん聞いたことあるかもしれないですね。皮膚科で結構かゆい時にステロイドの外用剤とかこう出されることあるかなと思うんですけど、まあ、大きくそのステロイドの効果っていうとこう炎症を治めるとかね、そういう、効果があるんですよね。あとはこうちょっと免疫力を抑制したりするような効果もあったりします。なので、まあ、いろんな病気に使われる薬ではあるんですけど、副作用がねやっぱ、その免疫を抑えたりとか、まあ、炎症をしっかり抑える代わりにこういうものがあるっていうのは結構ある薬なので、使い方はちょっと使ってる人は注意しなきゃいけなかったりするんですね。こう感染に弱くなったりとか、まあ、糖尿病悪化しやすかったりとか、胃潰瘍になりやすかったりとか、まあ、そんなのがあるんですけど、そのうちの、まあ、頻度はすごい低いけど、大きな合併症として、合併症というか、まあ、副作用としてあるのが、この特発性大腿骨頭壊死症というものですね。なので、このステロイド、使っている人はちょっと注意が必要かなっていう感じです。僕らも普通に診療してて、例えば股関節痛いっていう人が来て、ステロイドの服用歴があると、やっぱこの人固定症かもしれないと思って、診察に当たります。で、あとはアルコールを、まあ、よく飲む人もなりやすいとは一応言われていますね。まあ、目安としては日本酒2合以上毎日飲む方っていうことで、まあどうですかね。まあちょい多めに毎日飲んでるような人っていうイメージですかね。うん。ただまあお酒飲みがみんなになるかって言われたら、ね、年間2000か3000ぐらいしかならない病気なので、そういうわけではないんですけど、そういうのが言われております。というところですね。はい。で、診断はですね、まあ、レントゲンだったり、あとは MRI とかを使って診断をします。で、まあ、レントゲンで見てわかるぐらいの、骨頭壊死、まあ、あとはその、骨頭の変形が起きてるようなやつとかですね、レントゲンでわかりますけど、レントゲンの変化が現れていないときでも、こう MRI を使うと、この部分が壊死してるな、みたいなのは、分かったりします。で、あとは、治療法ですかね。治療法はですね、まあ、大きく3つかな。まあ、基本的には、まずは保存療法。まあ、整形外科基本の一つですけど、その、MRI とかで確認した、こう、壊死の範囲の広さとかですね。あとは、壊死してる場所にもよるんですけど、結局、自分の体重が直接すごくかかるところが壊死してると、やっぱどんどんどんどん潰れていくかなっていう可能性ありますけど、体重がほとんどかからない部分が壊死してたとしても、まあそんなに、問題はないっていうふうな判断になるので、その辺でまあ見極めますが、保存でいけるかなという人は、まあちょっと杖をついてもらって、ちょっと荷重を分散させたりとかですね、まああんまり長い距離歩かないでくださいとか、重たいものを持ち運ばないようにしてくださいとか、まあそういう指導をして、経過を見ていくというような形になりますね。で、まあ、それでもやっぱりこう潰れてきたりとか、そもそもまあ最初の壊死の範囲がすごく広くて、これはもう潰れてくるなっていうのが分かってるような人は、次はもう手術になってしまいます。ね。まあ、ジュニアさんもなんか YouTube で言ってましたけど、まあ、ここから見て、まあ、タイミング見て手術もせないかんかもしれんみたいなこと言ってましたけど、まあ、その通りで、結構やっぱりタイミング重要になってきますね。で、手術方法が大きく2つあるんですね。で、1つが、骨切り術っていうやつで、骨切り術ってまた怖いな、みたいな感じですけど、骨が壊死してる部分に体重かかるから痛いわけですよね。だから、その骨頭って、まあ、丸い形をしてるんでね、その丸いことを回してあげて、で、体重がかからない部分、壊死してないところに体重かかるように、骨の形を変えてあげるっていうような手術です。まあこれまあまあ大掛かりではあるんですけど、まあ成績もちゃんと、いいというふうになってます。これね、術式名がね、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ。必殺技みたいですよ。杉岡式大腿骨頭回転骨切り術。ね。とか、西尾式大腿骨転子間湾曲内反骨切り術。もうちょっとこう頑張れば、鬼滅の刃でね、なんとかの呼吸、なんとかの、なんとか式がなんとかの呼吸みたいなね、
ありますけどね。まあそれはいいんですけど、ちょっとなんかそういうかっこいい術式があるんですけど、もうすごいちゃんとした術式で、あるんですけどね、があります。で、まあそれでもうまくいかない場合、支配が広すぎて、まあ回してもちょっと厳しいかなみたいな時は人工関節になりますね。そう。ただその、最初から人工関節すればいいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、後発年齢がやっぱ30から50代って若いんですよね。で、今の人工関節って、かなり性能は良くなってきてますし、耐用年数も伸びてますけど、まあ、例えば30歳で人工関節にして、まあ、人生100年時代とか言われてますけど、例えば、まあ、その方がね、80代まで生きたとしたら、50年その人工関節持つかって言われると、やっぱちょっと厳しいと思うんですよね。まあやっぱり15年から20年ぐらいかなと思うので、一般的にはですね、もっと持ってる人も今30年持ってる人とも、かも全然ざらにいる世界ですけど、やっぱ50年持つかって言われたら、うん、どうかなっていうところもあるので、そうするとその方はやっぱり、その途中でもう一回再手術をしなきゃいけなくなってきたりするので、最初はその関節温存手術って言うんですけどね、人工のものに取り替えるのになくて、自分の骨をちょっとこう回してあげて、使える状態にしてあげるというような手術が進められるんです。で、もう、これをタイミングの逃してしまうと、もう人工関節になっちゃうので、しっかりタイミングを見極めるというのが大事というような感じになりますね。という形です。まあ、人工関節とかに関してはまたね、変形性股関節症とか、変形性膝関節症とかの話をする機会でもうちょっと詳しく したいなと思うんですけど、非常にいい手術ではあるんですけど、そういう耐用年数の問題とか、まあ、あと感染の問題とかね、まあいろいろあるんですけど、があるので、まあ、できることなら自分の関節でどうにか対応した方がいいかなっていうところではあります。はい。ということでね、まあ、僕ら世代とかそれより上の人で、まあ、ちょっと股関節急に痛くなってきたな、みたいな時はですね、全然遠慮せずに整形外科受診されてください。で、まあそこでね、レントゲン取って異常なければそれでもいいかなとも思いますし、まあどうしても続くようだったら MRI とか取って、まあ骨壊死を除外する。やっぱ頻度は低いですけど、壊死がどんどん進んじゃうとね、やっぱもうどうしても手術とか人工関節とかいう大ごとの話になってきちゃいますので、早めに見つけるっていうのは非常に大事な疾患にはなります。はい。ということで、ちょっとタイムリーでしたので、特発性大腿骨壊死症、解説いたしました。ということで、久々のね、ヘルスケアナビでしたけれども、こちらの方もね、ちゃんとやっていこうと思いますので、また皆さんぜひとも、聞いてください。でね、感想など、ハッシュタグ、ジミキン、J-I-M-I-K-I-N で、ツイッターの方につぶやいていただいたりとか、概要欄の方に載せてあります、投稿フォームの方に記入いただいたりとか、全然構いませんので、質問とかでもいいですし、こういう習慣解説してくださいとかでも全然いいですので、皆さんからの、お便りもお待ちしております。ということで、本日は、特発性大腿骨壊死症について解説いたしました。それでは、バイバーイ。